もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
54歳です。
54歳。結婚しています？
はい。
奥さん何歳ですか？
53 です。
53歳。お子さんは？
2人。
はい。
長女が29で嫁いでます、
はい、
去年、
はい。はい。
長男が、
はい。
27。
はい。今一緒に暮らしてんの？長男は。
暮らしてたんですけども、
はい。
もう本題に入るんですけど、1ヶ月前に、息子を連れて、
うん、ああ、はい、はい。
実家の方へ出て行ったんです。
1ヶ月前に
おそらく実家だと思うんですけど。
で、あなたはそうすると今一人で暮らしていると。
あ、父と母が。
お父さんとお母さん。
はい。
お父さんとお母さん何歳？
82と、
はい。
母親が75。
そうですか。はい。そうすると、あなたは今、仕事と介護、その他、頑張ってるわけね。
いや、自営業をしてまして、
はい。
3人で自営業を営んでます。
それで？
今日の相談は、
はい。
少し前っていうんですか？
はい。
妻の弁護士から、
はい。
家庭裁判所への調停の、
はい。
出廷中ですかね。
はい。
が届きました。
はい。
離婚調停です。
はい。
はい。それで私も、
はい。
ちょっと市町村の、
はい。
まあ無料相談会に行きまして、
はい。
で、その折の弁護士の先生が、
はい。
もしそうなった場合は、
はい。
引き受けてもよろしいって言われたもので、
はい。
明日、
はい。
お伺いすることに。なりました。
はい、
はい、
それであなたは離婚したいんですか、したくないんですか？
ちょっとその辺が
分かんない。
気持ちが揺らいでるんです。
ああ、
私としては、
うん、
まあしたくはないんですけど、
うん、
ここ1年かもっと前か分からないんですが、
うん、
妻の行動を見ていますと、
うん、
おそらくもうこっちは帰ってこないだろうというのは想像ですけど、
うん、
見当がついてます。
ついてる。その妻の行動を見ていると、はい、こっちに帰ってくれって、妻の行動ってのは具体的にはどういうこと？
離婚をするということは、
うん、
したいということは、
うん、
一言も聞いたことがありません。
はい、
ただ言い争いはもう日常茶飯事で、
はい、
入れなくなって、
はい、
娘が昨年結婚したんですけども、
はい、
その前に、
はい、
私の方から、
はい、
離婚届を書いてくれということで、
はい、
渡した時に妻がまあ破ったんです、
はい、
それで私はまあほっとしたっていうかですね、
はい、
離婚までは考えてないんやなと思ったんです、その時点では、はい、ただ、はい、部屋をもうずっと結婚してから一緒の部屋でしてたんですけど、
はい、
部屋を私がもう飛び出しました。
はい、
毎日カナンはということで、
はい、
これとか、
はい、
おそらく探偵をつけて、
うん、
私の写真を撮ってたんです。
はい、
風俗です。
はい、
それを年末に母親にメールをしたんです。
あなたの母にね。
はい、
はい、
もうそれもちょっと納得がいかないっていうか、
はい、
なぜそんな行動をしたのかっていうのが、
はい、
でその出て行った日は自分らの部屋ですね、元の、うん、もう押し入れから何から何まで大きい家具以外はもぬけの殻でした。
はい、
で置き手紙、
はい、
もうあとは弁護士さんに任せてありますっていうことで、
はい、
出て行って、ま、弁護士さんから家庭裁判所への出廷というんですかね、離婚出が届いてます。
うん、
これから、まあ、電話、
うん、
メールとかそんなんは、
うん、
今日まで離婚はしたくない、連絡くださいっていうのは、まあ、送り続けました、
うん。
ちょっとでも話がしたいということで、
うん、
返事があったんが、
うん、
話し合いはしたくありませんって一回あっただけ
で、うん、でしょうね。で、今日のあなたの相談というのはですね、まあ、奥さんがこういう形で まあ、実家らしいということですけど、はい、まあ、実家に出て行ったと。だけど、はい、あの方としては離婚したくないと。
その辺がおそらく無理やな、という方向で、
うん、
慰謝料、財産分与、
はい、
年金分割2分の1とか、
はい、
その中の封筒に、
はい、
それについて、まあ、どんな感じになるんかなというのがちょっと一番気になるって言ったら、
そこら辺のところが、まあ、知りたいということね。
はい、それと、ね、もう一つその理由書が、
うん、
女性関係って書いてあったんです。
はい、
思い当たるんは、
はい、
趣味のサークルで、
はい、
あのグループ交際をしてて一人は趣味があったもんで、
はい、
LINE のやり取りとか、
うん、
出かけたりとかは1回か2回はありました。その子のことをすごい気にはしてるんですけど、妻は、
うん、
何回友達やって言っても納得しないんです。
で、女性関係というけれども、あなたの目から見ると、
もう全くの友達、
友達であって別に肉体関係があるとか、
あ、全然
全くそういうことではないと。
はい、
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の野島理恵先生がいらっしゃるので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、弁護士の野島です。こんにちは。
はい、こんにちは。
ちょっと確認したいんですけれども、
はい、
今、ご自身のお父様、お母様と一緒に暮らしているということで、
はいはい、
このお家は、お父様、お母様のものなのかな？
あ、父親です。
お父様の名義。
はい。
そうすると、あなたの名義もしくは奥様の名義の不動産というものはある？ない？
ありません。
ない。預貯金はありますね。あなたの名義の預貯金、奥様の名義の預貯金っていうのがありますよね、おそらくね。
ああ、はい。
生命保険とかそういうものもあります？
ああ、はい。
基本的にまず、離婚の時にもうお子さんたちが成人なさっているので、
はい。
動くものっていうのは、親権とかは動かないので、
はい。
動くのはお金だけになりますね。
はい。
慰謝料、それから財産分与、はい、それから年金分割、はい、この3つが動くことにはなるでしょうね。はい、で、財産分与は、今、なんで不動産のこととか預貯金のこととかを確認したかっていうと、はい、ご結婚されてから別居するまでの間にご夫婦で貯められたものが全て半分ずつになるんです。じゃ、結婚なさってから今まで何年になります？
30 年。
この30年の間に、ご夫婦で築かれた財産が半分になる。っていうふうに考えていただきたいんです。
ああ、はい、はい。
うん。で、まあ、例えば。
私ね、うんうん、ちょっと、こちら挟んですみません。
はい。
会社を退職して、
はい。
自営業を受け継がってるんですけども、うんうん、それも当然、財産分与。
退職金いただきました。
はい。はい、
その時の退職金まだ残ってらっしゃるわけね。
あ、まるまるは残ってないです。
ああ、
車、うんうん、車買ったりしてますんで。
残ってる。
はい。
そうですね。結婚期間と、その、お勤めされてた期間はほぼほぼ被ってる。
そうですね。はい。
そうなると、それは財産分与の対象になる可能性が高いですね。
はい、はい、はい。
うん。あとはだから結婚してから生命保険かけて、今もかけてて、はい、解約返礼金が出るようなのであれば、それも半分にはなるでしょうね。
はい、これは先生、うん、全部、離婚理由、
うん、
とか、そんなん関係ない。
関係ない。
すべて半分に。
半分。
向こうの財産も、
です。
はどうなるんですか？
だからそれが例えば、結婚してから奥さんの名義で生命保険かけてたとしても、やっぱり半分になりますし、結婚してから奥さんの名義で定期貯金預金貯めてたってなっても、やっぱりそれは半分ですよ。
ああ、そういうことですか。
だからお互いに隠しっこなしで財産をね、こう見せ合って、
はい。
で、きれいに半分にすると。
ああ、はあ。お互いの半分半分で差し引きした分を払うっていう考えですか。
そうですね。うん。
ありがとうございます。はい。なんとなくぼんやりわかりました。
で、年金分割は、これはどうあっても、こう、二分の一ってほとんどもう二分の一になるので、
はい。
これはほぼ争ってもしょうがなくて、
はい。
で、問題がね、さっきからその女性関係って話が出てるのが気になるんです。
自分の心当たりがあるのが、
うん。
そのサークルの、友達一人、うん、趣味があったり、馬があったりしたので、うん、何回か、出かけたり食事をしたり、
うん、
し 来ただけで肉体関係は全くありません。
あなたさっきね、その奥さんが探偵をつけて風俗に行ってるところの写真をどうこうっていうふうにおっしゃったけれども、はいはい、まあそれはあなたがそういうその風俗のお店に入ってるところが写真に撮られたのかな？
ホテルで待ち合わせをして、
うん、
ホテルへ入って、
うん、
出てきたところを撮られてます。
うん、まあわからないですね。もしかしたらそっちの方のことを浮気って言ってるのかもしれないし、もしくはその女性とその風俗の女性が同じ人だと勘違いしてるのかもしれないし、それはわからない。
その辺の話し合いがないもんで。
ないからね。
僕は、その変な話、もう毎日こう責められて、ストレスも溜まって、
うん、
でもうそういう時は夜の生活も拒否されて、
うん、
何日も、
うん。
これが最初の取っかかりだったんですけど、うん、まあ風俗の店も、勧誘してきて、まあ、僕が、乗って、会話をちょっと重ねたっていうのが、現状。
写真撮られたのはいつです？
1 年前です。
ああ、1年前なのね。何のことを言ってるのかはともかくとして、その探偵の写真を持って、まあ、とにかく女性と一緒にホテルに行ってるんだから、これは不貞行為だと。したがって慰謝料だと、そういう話なのかもしれない。それをちょっと調停に行かれてみて、一体何を言ってらっしゃるのかってことを確認した方がいいでしょうね。うん。
それはせやけど先生。
うん。
まあ男の立場からしてですね。
うん。
そういう現状があって、ただ法に触れやん。ストレス発散。
うん。
素人さんと違う。
うん。ただまあ。
一
途
で割り切って、
うん。
割り切って言っとったんやっていうような、話にはならない可能性の方が大きいですね。
うん、ならないかもしれないな、それは。うん。まあ、風俗でもね、その肉体、他の女性と肉体関係を持ったという事実は間違いないので、まあ、それを捉えて、こう、不貞行為だと、慰謝料だと、言われる可能性はあるでしょうね。
まあ、それはしてないんですけどね。
うん。
そういう風俗とは違うので。
慰謝料がもしもね、その不貞行為があるっていう風になって、それによって、まあ、夫婦関係が破綻したんだと、うん、いうことになると、まあ、確かに慰謝料として、まあ、高ければもしかしたら200万とか300万とかかもしれないし、まあ、安ければもっと100万とかもっと低いかもしれないし、まあ、それぐらいのお金を、まあ、なるかもしれないね。納得できないお気持ちはよくわかるので、うん、そういうことはやっぱり調停でね、自分はこういうところ納得いかんし、これはどういうつもりだったんだと聞き正してみた方がいいだろうとは思いますね。ただまあ、それがあるからといって、じゃあ、どこまでね、例えば離婚するしないとか、金銭的な面にそれがあなたのご不満とか、やりきれない思いがどこまでお金っていう面に反映されるのかなっていうと、とは思うけれども、やっぱり離婚ってね、その人生の大きな節目ですから、言いたいことはちゃんと伝えた方がいいでしょうね。
もしもし？
はい。
今野島先生からねいいご回答をいただきましたけど、
はい、
だからそのいろんなことをね説明するときに、はい、その相手の言ったことに答えるとかね、
はい、
相手の言ったことにどう対処するかっていうんじゃなくて、
はい、
言ったことの背後に何があるのかっていうことが大切なんですよ。
ああ
それがその言ったことの背後にある問題です。で、大体争い方の本質っていうのは、その背後にある問題が本質なんですよ。はい、まあ、いいご回答野島先生にお伺いしましたので、それを元にしながらですね、
はい、
決心をしてください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、はい、失礼します、
はい。言っていることが問題なのではありません。なぜそのことを言っているのか、それが本質です。